皆さんこんにちは、連業の苗の、ね、項目の説明です。で、内申点とか、ね、本当の豊かさっていう題名の課題ですから、最初の段落は身近な実例、状況実例になります。内申点っていうとね、その公立の学校の人は関係あるんですけども、私立の場合はあまり関係ないかもしれないです。つまり例えば受験をするときに入学試験で一発勝負でその時の点数で入るっていうようなね、それが一般入試ですけれども、内申点でね、その内申点が加味されるっていうのは普段の勉強の状況が点数化されて、それがね、入試に生きてくるっていうことなんですね。ですから推薦入試とねちょっと似ています。推薦入試っていうのは例えば学校の成績が、平均オール4とかね、そういう条件で大学のその推薦資格を得られる。今少子化でね、推薦の制度って結構増えてきて、秋頃にねもう、高校にしても大学にしても推薦の枠に入れて合格しちゃうって人は結構いるんですね。でそういう公立中学の、内申点の他に推薦入試などで普段日常的なその勉強態度が入試に影響してくる、そういうことも含めて考えていくといいと思います。でそういう身近な実例を、ね、書いていきます。でその身近な実例の後に意見を書いていくんですけれども、この生き方の主題、この内申点的な生き方っていうのはやっぱり普段からコツコツ真面目に、それがその入試に関係あるかないかっていうことまで考えずにね、与えられたことをしっかりやる、そういう日常的な生活態度がしっかりしている生き方です。で内心的で、的でない生き方っていうのは、普段はねのんびりやってる遊んでる、でもいざという時には馬力をつけてね、一挙に仕上げる、その目的をね決めたら、すごい勢いで頑張る。ちょうどね肉食獣のね虎とかライオンみたいなね感じです。ライオンっていつもアフリカの草原でのんびり寝てるでしょ見たことないですか。で獲物が来るとねもう大然とね走り出して捕まえて、で あとまた寝てる。これがね肉食獣的な生き方。草食獣はちょっと違います。鹿なんかね、アフリカにいるのシマウマもそうですけど、年がら年中草を食べてる、むしゃむしゃむしゃむしゃ。シマウマがのんびり寝ていて、ある日突然大量の草を食べてまた寝てるっていう風なね、そういう生活はしてないです。でそういう肉食動物的な生き方と草食動物的な生き方、ね、そういうふうに考えてもいいと思います。でそのどちらを自分は取るかということです。で一般にね女の人っていうのは真面目にコツコツとっていう感じの人が多いと思います。で男の人っていうのは不真面目なだけど突然頑張り出す、ね、徹夜で頑張り出すっていうね、そういう人が多いです。でそれどっちがいいとか悪いとかってことではないです。自分がこれからどういう生き方をしていきたいのかっていうことを1番目の段落の結びに意見として書いていきます。そして2番目の段落は、複数の方法の1番、それから、3番目の段落は複数の方法の2番です。で方法を最初に考えてその裏付けになる、具体的な実例を書いていくっていう書き方ですけれども、この方法の書き方はね、複数書くっていうことですから最低2つ書くんですけれども、その2つの複数2つの実例の書き方、1番目の実例は自分個人の心構え、ね、2番目の方法は現在の社会の在り方でこう公開でいったらいいっていうね、そういうことで、分けて考えていくと考えやすいと思います。例えば解説とちょっと反対になりますけど、 僕は内心的な、内心点的な生き方をしていきたい、ちょっとそんなことはないですけれども、普段から真面目にコツコツやるような生き方をしていきたいと書いたら、その方法としては、その誰かに認められるとかね、もちろんそれは大事なんですけれども、いつもその評価を気にしているのではなく、自分の目の前に与えられた課題を黙々と続ける、試験だから頑張るというのではなくて、試験があってもなくても自分でやろうと決めたことをやる、そういうコツコツやる態度を、持っていくことだ。こういうのが自分の、ね、心構え的な方法になると思います。そしてその裏付けの方法として、私は小さい頃から毎日そろばんをしていたので、計算がとても早くなりましたというふうな実例を書いていくといいと思います。それから3番目の段落の方法2番は社会の、ね、在り方です。で、今の社会っていうのは特に、ね、格差社会って言われるようになってから、結果で、ね、物事を評価するってことが多くなったんですね。その人の、ね、努力の過程っていうのはあまり見ない。勝った人が勝ち、負けた人は、お前が悪いっていうね、そういうちょっと冷たい社会になっています。まあ、そういうジャングルの掟みたいなね、そういう厳しい社会っていうのは、世の中が発展する原動力になっているかもしれないんですけれども、日本人はちょっと苦手です、そういうのね。ですから、昔のね、年功序列のような、ね、社会のように、結果で物事を評価するのではなく、その人のね、動機っていうかね、態度で物事を評価する、そういう社会をね、もう一度日本の世の中にね、少し取り戻していくことではないかっていうふうなことも考えられると思います。そうすると大学入試 なども、試験の一発勝負でね、入る入らない決めて、ダメだったらまた来年頑張るっていうふうな、そういうんじゃなくて、もう全員入れちゃう。今インターネットで、ね、勉強できるようになってるから、全員入れても別に全然キャパシティでは困らない。それで勉強しっかりした人が卒業すればいいっていうふうにね、いずれになると思います。で、そういう今の世の中をね、一回の勝ち負けの勝負で決まるような、そういう仕組みではなくて、みんながもっと穏やかに日常生活の延長でこの暮らしていけるような、そういう社会にしていくことだっていうふうに、書いていったら、それが社会的な在り方の方法になります。で、その方法の裏付けの実例として、体験実例と、電気実例、長文実例ってありますけれども、電気実例が、いいと思います。分かりやすいですから。で、電気実例に入れる電気っていうのは、福沢諭吉とかね、勝海舟とかね、それからエジソンとかね、フランクリンとかね、自分の知ってる好きな人、誰か一人決めてね、講談社の火の鳥電気文庫かなんかのね、本をね、ストーリーを読んでいくと、入れやすい人が、ね、いると思います。特にね、日本の明治維新っていうのは、日本の現代の社会のね、背景を作った時代ですから、その当時に来た福沢諭吉とか勝海舟とかね、そういう人のね、電気、大人向けの電気があります。大人向けっていうか、子供向けではない本当の電気がありますけど、そういうのを読んでるとね、いろんなところで応用できます。そういう、例えば福沢諭吉は、明治維新の後にね、何か国からね、賞状、勲章かなんかもらうように、ね、なったそうですけれども、その時に、勲章なんかいらない、ね、世の中に貢献しているのは隣の八百屋さんも魚屋さんもね、同じだ。自分はたまたまその勉強を教えるってことで貢献しているけれども、社会に生きている人はみんなそれぞれ自分の仕事で貢献しているんだから、自分に勲章をくれるっていうなら、まず隣の八百屋さんに勲章をあげてから、それならもらうって、ね、言ったそうです。つまりその外見の大きい結果っていうことではなく、 普段からコツコツね、真面目にやってることが大事だっていうふうな、そういうことをね、言ったわけです。同じようにサルトルもね、ノーベル賞をもらうときにね、ノーベル賞なんかじゃがいも袋に一袋全部入れてもらってもいらないとか、なんかよくわけのわからないことを言ったそうですけれども、そういうのをね、内申点の良さっていうのに引用できるかもしれないです。で、次に詩の引用っていうのは、これは、詩といってもね、萩原朔太郎とかね、中原中也とかあまり知らないでしょ。ですから歌の歌詞でもね、いいです。ただこの詩というのはね、みんなが知っている詩っていうのが大事ですから、あまり特殊な歌の歌詞だとね、みんなよくわからないです。でも歌の歌詞の中に、このみんなの感動をね、与えるようなそのフレーズってあるでしょ。で、みんながよく知っているフレーズ、例えばオンリーワンじゃなくてナンバーワン、どっちだ、ナンバーワンじゃなくてもいいとかね、そういう歌詞もあります。そういう言葉を引用して書いていくっていうのが、これがね、名言の引用と同じような効果があるということです。反対意見の理解というのは、確かにというキーワードを使って自分の反対の意見を書いていく、ね、そうすると自分の意見に、ね、説得力が出てきます。で、名言の引用は、名言集から、名言集をね、毎回作文書くたびにざっと読んでみてください。そうすると自分が書きたい意見に、ね、当てはまりそうな名言というのがひらめきやすくなってきます。で、最後は生き方の主題でまとめていく。一番最初に書いた生き方の主題を一番最後にも書いて、まとめていくという書き方です、ね、それでは、題名課題でちょっと難しいかもしれませんけど、頑張ってやってください。